おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
安田昇さんの論語ヒューマン 2.0、 これを3枚に下ろしております。孔子がしきりに論語の中で繰り返しているのは、出来のいい人になるための6つの学びでありますか。一番最初に礼、これ単純に礼儀の礼でございますね。昨日はその礼儀の礼とは、目に見えない世界の扉を開く人間の仕草とか心構えとか祈り方とか、
うん、
まあ武道をやって、まあ今もおろおろしながら教わっとるんですが、合気道をやる。道場に入るときに一礼します。もう何気ないんでありますけども、一礼する。道場から一旦出るときも必ず一礼。
はい。
それから稽古が始まるときも一礼、うん。終わったときも一礼。もう全部礼であります。師範たちが言いますけど、やってるうちに、何か身につきますからっていう、
うん、
でね、これ決して勇猛果敢な話じゃないんだよ。かなこの間自分でも自分にびっくりしたんだけど、行列のできるその麺類屋さんでね、
はい、
昼間食べようと狭い道に、人気店なのよ、はい、ずらーっと並んでる。もう本当に車1台もうやっと通れるという。だから車なんかほとんど通らない人がいっぱい並んでる。そこ並んでたのよね。私一人で。
はい。
だから、ちょっと気の荒い人の運転する車が道ギリギリやってきて、そのお兄ちゃんがこう窓開けて、関東の人だろうと思うんだけども、
はい、
大阪弁で、これはどかんかい、アホ。
うん。
ものすごい言い方なさるね。カチーンと来るよね、
はい、
しかもこの人は関西の人じゃないのはもう気配で分かる、
ね、分かる。
あのそういう時だけ関西弁を使いたがる人っているね。困ったことに、
ね、
俺とかんかよって言いながら、言い方がさ、その時にね、我が口から出た言葉、あ、申し訳ありません、そうではなくて武道の練習とかしてるわけだからとかってお兄ちゃん降りてらっしゃい、その今の言い方とかって出てこない。
いやでも逆に、
うん、
礼儀正しく申し訳ありませんって言われた方が向こう何も言えなくなっちゃいません？
その時に、
うん、
言ったはいいけど、つまり並んでる人がずっといるわけさ、曲がりっぱなのでこらどかんかいドアホーで曲がったら、並んでる人が10人ぐらいでその兄ちゃんを見るわけよ、
はい、
そっからね、なんかその人割と早めにこうスーッと通り過ぎて、
うん、
そのお店のすぐ隣の駐車場に車入れたのよ。もうで大回りして違う店に入っていったんだよね。
はい、
気持ち悪かったんだろうね俺もね、よく出たなと思ったんだ俺、はい、腹の中でムカーっと来たんだけど、
うん、
でもそれが師匠が言ってたことなのかなと思ってさ、師匠からね、人が自分に向かって失礼なことをした、自分がその人に向かって失礼なことをしたんだ、バーンと肩でぶつかった、
はい、
その時に何も言わずふんって言いながら通り過ぎるのと、あ、悪い悪いって言いながら通り過ぎるのと、どっちがいいか、
うん、
まあなんか一言声かけた方がいいかなと思うでしょ、
はい、
でも俺を教えてくれる若い合気道の先生は、両方ともダメですって、
うん、
黙って行くのもダメ、へら笑いで悪い悪いって謝るのもダメ、
はい、
謝るんだったらはっきり謝る、
はい、
すいませんでした、頭を一回きれいに下げる、すべてそこから始まる。私たちは合気道をそのために練習してるんですよっていうのことをおっしゃった。
そのために、
それがね、いや申し訳ないのはそっちだと思うよ。
うん、
あんな細い道にさ、擦れそうな車を突っ込んできてさ、それでどけどけどけっていう、それも関東弁じゃなくてわざわざ大阪の言葉を、大阪の人だって聞くと気持ち悪くなるような。でも礼儀ってきっとそういうことなんだなと思うの。
はい、
俺いつも思うんだけど、カナンもね、息子さんを合気道をやらせてるんで思うんだ、
はい、
状況が悪くなくても 申し訳ありませんでしたっていう時に人間は不思議と攻撃できないっていう、
はいはい、
攻撃してくる人がいたらこれはもう相当おかしい人なんで、うん、ボックボックにやっつけていいのよ、
はい、
あのそのチョイスの分かれ道が申し訳ありませんでしたの一例なんだな、うん、つまりこれを論語にかぶせると目に見えないものコミュニケーションが取れないものに対してその一例さえ知っていれば相手を解錠できるっていうあの鍵を開けることができるっていう、
はい、
これはねとてつもなく深いもので礼儀というそのコミュニケーションツールを持って相対すればそれを追い払うことができる。孔子というのはそのことが言いたかったのではなかろうか、
はい、
この例の話明日またちょっと続けてみたいと思いますがこの続きまた明日のまな板の上で。